6章、子どもの問題行動悩み解決法。1、赤ちゃん悩み。1、夜泣き。夜泣きは極度の不安、寂しさ、ストレスなどが原因。夜泣きは赤ちゃんだけでなく、子供にもね、時々見られることです。怖い夢を見たとか、怖かった経験などを思い出したりして、突然泣き出す場合もあります。ただ毎日のように続くようだと、それは何か原因があることがあります。夜泣きというのは、極度の不安とか、寂しさ、またストレスが原因で起こると言われています。仕事ばかりであまり構ってあげられていない。子供の要求に対していつも後回しにしてしまっている。あまりスキンシップを取れていない。愛情表現をしていないなど。子供の気持ちが満たされないまま、子供がずっと我慢をし、耐えられなくなって爆発してしまった行為でもあります。また、入園や進級、引っ越しなどの環境が変わったり、風邪や体調不良の時などというのは、子供の気持ちも不安定になりやすいです。このような時だったり、寝たいのに寝られなかったりする時に、夜泣きを寝してしまうことがあります。一度抱っこしたり、一緒に寝てあげることで落ち着く。時間が経てば泣き止むという問題ではなく、放っておいてもね、なかなか泣き止まないですし、原因があって泣いている場合は、むしろ放っておくと、より夜泣きがね、ひどくなってしまう場合があります。一度抱っこしてあげると子供は落ち着く場合が多いです。ただね、その不安だったり寂しさなどは一瞬ではやっぱり取り除けません。不安、寂しさを抱えている子供に寄り添って、ママは〇〇ちゃんのそばにずっといるからね、大丈夫だよっていうように声をかけてあげて、その日はね、一緒に寝てあげるようにしてください。子供はね、それだけでもかなり安心します。夜泣きは少しの間続いても永遠に続くわけではありません。子供の心が満たされて安心すれば、夜泣きもね、次第に落ち着いていきますので、放っておいたりせずに夜泣きが続いている場合は、できるだけ子供のそばで一緒に寝てあげるようにしてください。あとは、ミルクだったりお乳の量が足りずにお腹が減っていることで泣いていることもあるので、おっぱいやミルクをあげたりすることでお腹がいっぱいになれば落ち着く場合もあります。またあまり知られてはいないんですけれども、お部屋をね、一時的に明るくすることで泣き止むこともありますし、あとは動画をね、見せたりするのも効果的です。ただこれは寝かしつけにまた時間がかかってしまうのがデメリットなんですけれども、ずっと泣き続けられるよりかはいいというね、方におすすめの方法です。また、睡眠時間が足りないことが原因で夜泣きをしてしまっているという場合であれば、月齢に合わせたね、必要な睡眠の時間を把握して、その睡眠時間が確保できるようにしていくということもね、解消法の一つでもあります。その時によって夜泣きの原因も違いますし、子供によっても泣き止む方法、泣き止む方法というのは異なりますので、いろいろね、試してみてください。2、おっぱいがやめられない。焦らない。おっぱいを飲むという行為でですね、子供は安心感を得ている場合が多いです。なので、無理にやめてしまうと眠れなくなったり、あとは夜泣きをね、するようになったりと、子供にとって大きなね、ストレスになってしまいます。なので、子供がね、飲みたいまで、吸いたいまであげればいいとね、私は思います。今までね、泣いてアピールをすれば自分の欲求を満たしてくれていたのに、生まれて初めて信頼していたお母さんに、ね、裏切られるんですね。これは子供にとったら大きなショックです。いつかはね、必ず卒乳する日が来ますので、焦らずに子供のペースをね、大切にしてあげてください。お母さんが無理をしてまで頑張る必要はない。ただですね、お乳をあげていることで、夜お母さんがね、全然寝られずに体力的にも辛い、限界という場合は、断乳をしてしまっても問題はありません。むしろその辛いのをね、我慢して、無理をしてまで、お乳をあげる必要はありません。 お母さんのね、健康体が一番です。お母さんが倒れてしまったり体調が悪くなってしまっては元も子もありません。その基本的には離乳食がきちんと食べられているようでしたら栄養も取れるので特に問題はありません。また、まだね、離乳食が食べられない子でも母乳ではなくミルクをあげるという方法もあります。やっぱり看護でね、育てて、いる方はどうしても母乳でなければとミルクをね、あげることを、嫌がってしまう方もいるんですけれども、やっぱりミルクからもきちんとね、栄養は取れますので全く問題はありません。まあ、お母さんがね、辛い思いや無理をしてお乳をね、あげ続ける必要はないかなと思います。まあ、お母さんや子供にとって一番いい方法でやめられるといいですね。他のことに気を向けたり声かけを工夫する。3歳は入園の時期でもあるので、もし3歳までには卒乳したいと思っているのであれば、寝る前に絵本を見たりだとか、手遊びをしたりなど、他のことにね、気を向けるようにしたり、あとは、まあ、ママ、おっぱいがあまり出なくなってきて痛いんだっていうように、まあ、子供が自然とね、やめていけるように伝えていくのも方法かなと思います。怖がらせたりするのは NG。まあ、よくね、おっぱいにお化けの絵を描いたりして、怖がらせて、まあ、近寄らせないという方法をする方もいるんですけれども、まあ、おっぱいだけでなくね、ママの体に怖いものがあれば、ママイコール怖い存在になってしまいます。それってなんだか寂しくないですか？まあ、子供はね、ママのことが世界で一番好きなのに、おっぱいに怖い絵を描くことで、一切ママに近寄ってこなくなってしまう子もね、います。またこのおっぱいのことだけでなく子供を怯えさせてやめさせるというしつけはどうなのかなと思います。まあ、年齢にもよりますが、なぜやめなければならないのかということをね、きちんと伝えてあげればわかる子もね、多いですので、脅したり怖がらせたりするのではなくて、きちんとね、言葉で伝えてあげてください。2. 食事。1. 1離乳食を食べない。焦らない。まあ、離乳食の場合はですね、おっぱいとの併用であまり食べないことはね、よくあることです。まあ、ただお母さんが神経質になりすぎてしまうと、子供にもね、お母さんの気持ちが伝わってしまって、子供が意固地になってより食べなくなってしまうという場合があります。調理法、食材を変えてみる。また、子供が食べにくい形状だったり苦手な味、また、感触が苦手で食べないこともね、よくあります。まあ、そのような場合はですね、調理法を変えてみたりだとか、使う食材を変えてみたりするとですね、食べてくれるようになったりすることがあります。お腹を空かせる。まあ、離乳食を食べない原因としてはお腹が減っていないという場合も考えられます。そんな時にはですね、おやつを少なめにするとか、あとは体を思いっきり動かして遊んだりすると、お腹もね、早く減るようになります。まあ、このように子供がお腹が空いている状態で離乳食をね、食べるようにするとたくさん食べてくれる場合があります。楽しい雰囲気にする。離乳食を食べない子供に対してイライラしてしまうことってよくあるかと思います。まあ、子供をね、集中させるためには環境ってとっても大切なんですね。やっぱりご飯が楽しい雰囲気だと子供もご飯を食べるのもね、楽しくなります。子供に自由に食べさせてみる。まあ、自我が芽生えてくると子供が自分で食べたいというね、気持ちが出てきます。まあ、そうするとお母さんがご飯を口に運んでも、顔を背けたり口を開こうとしない場合があります。まあ、なのでお母さんは何も手伝わずに、一度ね、子供が食べたいように自由に食べさせてみるのも方法です。手で食べるかもしれないですし、いろいろなところがね、びしょびしょベタベタに汚れてしまうかもしれませんが、叱ったりせず、手を貸さず、まあ、見守ってね、あげるようにしてください。自分で食べられることに満足してたくさん食べてくれるようになる場合もあります。 焦らずに子供のペースで進めてあげるようにしてください。2、手づかみ食べ。離乳食後期頃から始まる。離乳食後期頃になると、手で触りながらご飯を食べるという手づかみ食べをねするようになります。大人としては服とか机とか床などがね、今いろいろなところが汚れてしまうので、できればしないでほしいとね、思ってしまうんですけれども、この手づかみ食べというのは手先が器用になってきたという一つのね、成長でもあります。どのタイミングでさせるのがベストか。どのタイミングで手づかみ食べをさせる、手づかみ食べを始めるのが良いのかと悩まれる方も多いんですけれども、食べ物に手を差し伸べたりだとか、あと自分で食べたがったりする仕草を見せたりした時が、手づかみ食べをスタートさせる目安でもあります。もしなかなか手づかみ食べをしそうにない場合であれば、まずはね、大人が子供の手に、食べ物をね、乗せてあげてください。そして、どのようにね、手づかみ食べをするのか、大人が見本を見せてあげてください。子供は大人のことをよく見ているので、大人のね、していることを真似して、手づかみ食べをね、するようになる、なる子供もいます。手づかみ食べのメリット。食べ物をね、掴んだりすることは、手先の発達だったり、脳の活性化にもね、つながります。この手づかみ食べによって食べ物の感触、また温度や硬さ、匂いなど体のすべてを同時に使うので五感の、ね、発達を促すことができます。またどれだけ力を入れたら潰れてしまうかなどの力加減だったり、自分の口にはどれだけの量が入るのかなどの、量のね、加減も同時に学ぶことができます。あとは自分一人で食べることに満足感を得ることができて、自分の好きなように食べることで、食事の楽しさをね、感じることもできます。このように手づかみ食べというのは、子供が成長する上でとても大切なステップでもあります。あとは、この手づかみ食べを経験することによってね、物を口に運ぶということを練習するので、スプーンやフォークへの移行がスムーズになります。手づかみ食べにはね、たくさんのメリットがありますので、ぜひこの時期に経験させてあげるようにしてください。手づかみ食べのポイント。手づかみ食べのポイントとしては、子供が自分の手で掴んで食べるので、取りやすい状態、掴みやすい状態にしてあげることがポイントになります。あまりにも小さすぎたり、柔らかすぎたり、ポロポロとこぼれてしまうものだと、自分で持ってね、うまく食べられなかったり、食べる前にね、潰れてしまいます。おにぎりだったら海苔を巻いて持ちやすくしてあげたりだとか、ボロボロとこぼれやすいものはおやきにしたり、子供が持ってね、食べやすいようなスティック状にしてあげることもおすすめになります。そのものがどのようなものか確認していることもある。食べ物を触ることで、そのものの、感触から、それが硬いのか柔らかいのか、また食べられるものか食べられないものかなど、子供はどのようなものかを確かめます。大人は出されたものを見れば、大体それが何なのかっていうことがわかるんですけれども、子供というのはわかりません。出されたものがね、どのようなものかわからないと、やっぱり大人だって食べるのも不安になりますよね。子供は悪気があってやっているわけではないので、叱ることは NG です。これはおうどんだよ、おうどん美味しいよ、とか、もぐもぐするやつだよ、っていうようにね、食べられるものということを伝えてあげるだけで、子供もね、安心して食べられるようになります。手づかみ食べから遊びにつながってしまう子も多い。手づかみ食べからだんだん、遊びへと変わっていってしまう子もね、多いです。食べることよりも遊ぶことが多くなってきたなと感じるようであれば、ごちそうさまねと言って片付けるようにね、しましょう。遊び始めてきた時というのは、もうお腹がいっぱいになっていたりだとか、ご飯への集中力がね、切れてしまっている時が多いです。あまり長い時間ご飯を置いていても遊ぶだけで食べないので、そのような場合はさっさとね、片付けてしまうようにしましょう。 手づかみ食べでイライラしないコツ。まあ、手づかみ食べではですね、机や床、服などたくさんのものが汚れてしまうので、イライラしてしまう、ね、大人たちも多いです。まあ、そんな手づかみ食べもですね、子供にとったら大切な時期でもあるので、笑顔で見守ってあげることが大切になります。まあ、そのためにもですね、洗えるようなエプロンをつけたり、床にビニールシートを敷いたり、あとは、まあ机の上にも洗えるようなシートを敷くことで、片付けがね、かなり楽になります。まあ、汚されると思うと、やっぱり片付けも大変だし嫌だなと思ってしまう方がね、多いと思うんですけれども、このようにね、汚れる場所にあらかじめシートを敷いたり準備をすることで、イライラすることもね、減って、笑顔でね、子供の手づかみ食べを見守れるようになるかなと思います。